NHK カルチャーアワーです。文学参謀芥川龍之介第13回、今日のテーマは自己確立のドラマ。お話は文教大学教授の関口康芳さんです。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで録音したものです。
文学探訪芥川龍之介の第13回です。前回は老人雑誌第4次新市長の廃刊のところまでお話ししました。1916年大正5年2月に創刊されました芥川龍之介、久米正雄、菊池寛、松岡譲、成瀬誠一の5人の仲間の同人雑誌第4次新市長は約1年間続き、その使命を終えるのです。それぞれにとって愛着のある同人誌で、その継続を願わないでもなかったのですが、時の流れは廃刊を余儀なくしたのです。新市長という同人雑誌がなくなっても、芥川は発表の場に止まりませんでした。原稿の注文は次々と舞い込み、雑誌や新聞への寄稿が続きます。彼は流行りっ子になりつつあったのです。流行りっ子とは、世間からもてはやされる人、売れっ子のことです。もっとも芥川自身は佐藤春夫宛て頼りで、僕を流行りっ子扱いにするのはよしてくださいと言い、表に立たされるのを極力避けていた節があります。けれども世間の人々はこの新進作家の動向に強い関心を示すようになるのです。芥川のこれまでに書いた作品をまとめ創作集を出そうとの話は、世話好きの漱石門下の赤木公平によって進められていました。出版社は北原白秋の弟哲夫の経営するオランダ書房です。オランダ書房は後にアルスと社名を変更する出版社ですが、白秋の応援はもちろんのこと、森鴎外と上田瓶を顧問に創業されただけあって、文芸物の出版を得意としていました。芥川は赤木公平の斡旋に感謝し、本作りに乗り出します。この第一創作集は羅生門の代のもと、1917年大正6年5月23日に刊行されました。四六版、目次を含めて288ページ、ケース入りの醸成本です。収録作品は羅生門を含めて14作、中扉に夏目漱石先生の霊前に見ずの言葉が刷り込まれています。いわゆる自創本で、大字と背文字および扉の君身を双眼の色、語らざれば憂いなきに至りを一高時代の恩師菅虎雄に書いてもらっています。収録作品と同様の新鮮さがその本作りにもありました。本の評価は高く、自然主義文学の画像だった文章世界ですら紹介欄で取り上げ、本書はすなわち著者の成果を世に問うものというべく、必ずや単調なる現文壇において新青年を開くであろうと批評し、三田文学も新刊紹介欄で全体のプランがよく整っていると好意的に評しています。この羅生門刊行約1ヶ月後の6月27日の夕方、日本橋のレストラン鴻巣で出版記念会が開かれました。芥川の友人佐藤春夫と 江口関東が図って計画したものでした。これを羅生門の会と言います。私の編集しました新潮日本文学アルバム芥川龍之介には当日の記念写真を載せましたが、23名の出席者全員の名前は確認済みです。テキスト110ページにも写真が載せてありますのでご覧ください。左手前の坊主頭が芥川です。出席者は同年齢もしくはその少し上の連中がほとんどです。漱石門下の人々が多いのも目につきます。会場のレストランコーノスは新築間もないヨーロッパ風の食堂であり、羅生門の出版記念会はその2階の一室で行われました。1917年大正6年8月号の文章世界グラビアに載った当日の記念写真を見ますと、大きな鉢植えの植物がところどころに置かれ、白い布でカバーされた卓上にはスイートピーやバラの花が飾られていました。写真を見ると芥川は特品満面、颯爽としています。会の終わり近く、文学好きのコーノスの主人が画帳に記念の記号サインを求めました。芥川は前輪句集の中の元これ三中の人の5文字を陸長風の書体で書きます。佐藤春夫によればこれは芥川が父方の祖先の地へ思いを馳せたものだと言います。ジップ新原歳三の出身地山口県桑郡上畑村、現在の宮町ですけれども、ここは第2回放送で取り上げましたように確かに山中です。現在この地の新原家の菩提所新教寺には元これ山中の人の日が立っています。芥川にはヨーヨーたる前途がありました。先輩友人に囲まれ、自分の本が祝福されて世に出ていく。若く健康で自信に満ちた顔がそこに見出せます。羅生門巻末に置かれた羅生門の後にという文章で芥川は自分は近代ますます自分らしい道を自分らしく歩くことによってのみ多少なりとも成長しうることを感じている。したがってしばしば自分の頂戴する新自治派といい新技巧派という名称のごときはいずれも自分にとってはむしろ迷惑な張り札たるに過ぎないと書いています。それは羅生門一貫を編んだ青年芥川の自負であったのです。出版記念会を開くのに尽力した江口関は、東京日日新聞のこの年6月28、29、7月1日の3回にわたって芥川君の作品という文章を連載し、羅生門収録作品を褒め上げます。数多い新進作家の中で芥川龍之介君ぐらい鮮やかに頭角を表したものはないの一文でその文章は始まります。今では有名になったこの芥川論の触りの部分に目を留めますと、芥川君の作品の基調を成すものは澄み切ったインテレクトとリファインされたヒューモアである。芥川君の全ての長所が自然に交錯して現れている点で、その準処女作である羅生門を推奨奥あたわざるものであるとあります。新進作家芥川龍之介は自然主義の作家からの受けは良くなく、 これまでは黙殺されるか酷評されるかでした。すでに見てきましたように田山花帯や中村小月の芥川作品評などその最たるものといえます。当時のサークル的分断にあっては漱石門から出た芥川は主流とは言えず冷たい扱いを受けがちであり、それに対する憤慨もあって江口寛は芥川作品を高く評価する文章を書いたのです。未だ25歳の青年芥川龍之介には揚々たる前途があったのです。いかに理不尽な批評でけなされようと自分らしい道を自分らしく歩くならば創作家としての前途は開けると芥川は羅生門一巻をまとめて感じていたのです。羅生門刊行直後の芥川龍之介の精神は高揚していました。海軍機関学校の勤務の多忙さにもめげず彼は創作に全力を注ぎます。原稿注文は続き彼は新進作家として一歩一歩着実な歩みを踏みしめていくのでした。第一創作集羅生門の刊行を挟んで芥川はそれまでに書いたことのない長い絵になるような小説を発表します。中東と俗中東です。発表雑誌は中央公論で1917年の4月号と7月号に載りました。合わせて400字詰め原稿用紙150枚もの長さです。芥川はこの作品を羅生門の世界を発展させた形での小説にしたかったのです。けれども張り切って着手はしたものの糸が空回りして書き手である彼自身が満足するものとはならず生前どの著作集にも収められることなく終わりました。彼は改作を考え周囲にもそのことを公言していましたが実現には至りませんでした。そうした事情もあってか長らくこの作品はあまり顧みられることなく来ましたが没後40年を経た1970年代に入って羅生門の発展的バリエーションとして多くの論者から初期芥川作品中の佳作として位置づけられ論じられるようになったのです。中東を評価しようとする論者に共通するのは前作羅生門との関連です。私は羅生門を自己解放の叫びとして読みました。中東をその連続性で見ますとここに自己確立のドラマが浮上してくるのです。羅生門の主人公の下人は俺が下着をしようと恨んまいな俺もそうしなければ飢え死にをする体なのだとの解放の叫びを上げて諸出公では確信を持って強盗を働きに京都の町へと急ぎます。何者かに突き動かされて下人は目的地へと向かったのです。中東の太郎はどうせみんな畜生だとつぶやきながらも何かを求めています。芥川研究家のエディ・エイジさんはそれを失恋事件で味わった人間の醜いエゴイズムによる対立を乗り越えようとするものと説明しています。小説中東は羅生門同様の寂れた京都の町と荒れた世相を背景に展開します。兄太郎と弟二郎は共に盗賊の一味であり猪熊の馬場の娘で盗賊の頭である謝金という美しい女をめぐって反目します。謝金は き養父である猪熊の侍児をはじめ何人もの男と通じています。太郎は全てを知っていますが、社員が次郎と親しくなるのは目下できず、いつかは弟を殺すか俺が殺されるかと考え暗淡となるのでした。暗く侘しい太郎の心情は、子供の死骸が打ち重なり異様な匂いが鼻につくという京都洛中の大敗した情景描写ともオーバーラップします。あるよ、東方岩の屋敷を一味は襲い、手強い反撃に遭います。太郎を殺そうとした借金が次郎にも言い含め敵方に密告していたのです。太郎は相手に裏をかかれて苦戦しますが、首尾よく道のくでの山菜駒を盗み出します。逃げる途中で太郎は次郎が野犬の群れに囲まれて必死の戦いをしているのを見ます。彼は一旦は見過ごすのですが、肉親の愛に惹かれ取って返して次郎を群がる犬の中から馬上に救い上げます。その夜、羅生門の牢城で白痴のアコギが子を産み、野衆で深手を負った猪熊の侍児はそれを自分の子だと言い、涙を浮かべながら息を引き取ります。翌日、太郎と次郎に殺された借金の死骸が発見されます。10年後、尼になって子供を養育していたアコギは、出世した太郎が都王子を通るのを見る。このような物語の構造から浮かんでくるのは、登場人物それぞれが自身を縛るものを振りほどき、それぞれの道を歩んでいく姿です。太郎と次郎は彼らを縛る盗賊の頭借金を殺し、猪熊の侍児は金庫であったアコギとの関わりを告白する。それぞれ自己確立のための行為を経て、太郎次郎の兄弟は新しい道を歩み、猪熊の侍児は安らかに息を引き取るのです。荒れ果てた京の町、黒々とそびえる羅生門、23人の野党が金持ちの東方岩邸を襲います。月下で馬や太刀が行き交い、犬のすざまじいうなり声が聞こえる。視覚的聴覚的にも劇的で、通俗的要素も十分です。野犬に襲われている次郎を太郎が馬上から救い上げる檻の描き方など、見事というほかありません。皇族の頭の美しい女シャキン、アバタのある固めの醜い太郎、初々しい眉の持ち主次郎、口の大きな引きの顔を思わせる猪熊の馬場など、登場人物の要望はそれぞれ典型を刻みます。うまくいけば生涯の傑作とされる地獄編をしのぐ一大絵巻物小説になったかもしれませんけれども、雑誌発表の世俗中東の開口を意図しながらも、流行りっ子、つまり流行作家となった芥川にはゆとりはなく、その機会は永遠に訪れることなく終わったのです。横須賀の海軍機関学校の勤務にも慣れた芥川は、1917年大正6年後半期に俗中東のほかいくつもの小説を発表しています。ある日の大石蔵之介、二つの手紙、片恋、香料味、それに後ほど詳しく取り上げる初の新聞連載小説である下作三昧です。彼には書きたいことがいくらでもあったのです。前回にもちょっと引用しましたが、雑誌新潮1917年11月号に載った はっきりした形を取るために、世はいかなる要求によりいかなる態度において創作をなすかという文章やアンケートに対する答えで、芥川は書きたいから書くのであって、原稿料のために書いていないごとく、天下の創生のためにも書いていませんと言っています。売文、文章を売るということですが、そのためでもなく人のためでもなく、自分が書きたいから書くというのはペンを取る者の理想です。創作家としての幸せの時期を彼は送っていたのです。ここで芥川はさらに語を継いで、書きたいというのは私の頭の中に何か混沌たるものがあって、それがはっきりした形を取りたがるのですと記しています。芥川の頭の中にある何か混沌たるものとは、どれもが先人の見方に対するアンチテーゼであり、新しい解釈の提示だったのです。ある日の大石蔵之介にそのことをよく伺うことができます。敵の目を欺くための島原などの遊郭での彼の遊びを美談だと例える同志がいる。それに対してかつて遊んだ女たちの生めかしい姿を思い浮かべ、当時いかにその生活を思い切って愛用し、その中で復讐の今日全然忘却した対等たる瞬間を味わったかと自省する蔵之介という発想は、確かに芥川ならではのものであったのです。初期の芥川龍之介の小説には、自らの体験や考えをストレートに反映させるといういわゆる私小説的なものはほとんどありません。大学で英文学を専攻し、数多くのヨーロッパ文学に接していた彼は、小説の本道が虚構、フィクションにあることを知っていたからですね。芥川は古今東西の書物に財を仰ぎ、想像力でもって小説を書きました。けれどもそこにはまた彼の現実が転移されていたのです。彼は虚構の中でのこの自己表現、それを願った作家なのです。お分かりでしょうか。大阪毎日新聞の夕刊に載った下作三昧、これもその一つと言えましょう。この作品を例に説明しますので、今度は理解していただけるのではないかと思います。この小説は相葉公孫編馬琴日記賞に財を得ています。神田の道房町の銭湯松の湯で老いの体を休めている秋に、滝沢咲月にはふと死の影が差します。彼は生活と創作の苦しみに疲れていたのです。松の湯では愛読者の心ないお世辞や悪行に気分を乱されます。家に帰ると泉谷一兵衛という版元が来ていて、原稿が欲しいというのです。馬琴は泉谷の低劣な人柄や原稿を取ろうとする戦術に不快さを感じるとともに、何か脅かされているような気分になります。それとともに昨年の春弟子入りしたいと手紙をよこした長島清兵衛という男の虫のいい傲慢な願いと、それを断ったら猛烈な非難の文句を並べた手紙が来たことを思い出し、馬琴は言いようのない寂しさに陥ります。渡辺火山の来訪によって彼の気分は一時晴れますが、改め名主の図書検閲の厳しさに話が及ぶに至り、 一種の不安を感じます。火山の帰った後、バチンは発見連の行を続けようとしますがうまくいきません。ここで孫の太郎の励まし、観音様のお告げだとして、勉強しろ、癇癪を起こすな、そうしてもっとよく辛抱しろが彼を励ましたという話が挿入されます。その夜、馬琴は再び八犬伝の原稿を書き続けます。焦るな、そうしてできるだけ深く考えろ。彼は走りそうな筆を戒め、今限り書き続けろ、今俺が書いていることは今でなければ書けないことかもしれないぞと自分に呼びかけ、甲骨たる悲壮の感激に満ちて彼は腕を運ぶのです。この下作三昧には作家出発時の芥川龍之介の心情が託されています。芥川自身にも弟子の渡辺蔵介宛ての便りの中で、僕の馬琴はただ僕の心持ちを描かんために馬琴を借りたものと思われたし、西洋の小説にもこの類のもの少なからずと書いているほどです。この言葉は彼の本音です。僕の心持ちとは龍之介の自己確立の願いです。新進作家芥川龍之介の評価は様々でした。器用、方変、愛なからすといったところでしょうか。いや、私が調べたところでは賛辞、褒め言葉ですね、褒め言葉より否定の言説が多いほどです。すでに見てきましたように、中村聖子の芥川作品評に至っては、海軍機関学校教官のよりは分断に用はないと最後は切り捨て御免の酷評でした。先ほども申しましたように、初期の芥川作品に対しては自然主義派の人々や匿名批評、名前を出さないで批評することを言うわけですか、その人たちが非常に厳しかったのです。人一倍神経が細く、周りを気にした芥川龍之介がそれら新聞雑誌での批評に傷つかないわけはありませんでした。芥川がここで滝沢馬琴を借りて語りたかったものは、そうした世間の風評に左右されることなく自分の能力を信じ仕事に邁進する願いです。ここには一人の人間の自己確立のドラマがあります。私は世間のさまざまなやっかみ批評やためにする批評に煩わされることなく、むしろそれをエネルギーにして粛々と歩む主人公に、高貴な人間の戦いと喜びを盛り込んでいった龍之介の創作技法をむしろ評価したいと思うのです。では今日はここまでにしましょう。
NHK カルチャーアワー、文学探訪、芥川龍之介第13回、自己確立のドラマ。お話は文教大学教授の関口康義さんでした。次回は結婚までと題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。